ここからは地域に出張特別番組をお送りします。この番組は市内の地域をめぐり防災に関連した事業や各地域が主体で行っているさまざまな取り組み、また特色のあるイベントなどの会場に伺って公開収録や公開生放送を実施しています。ラジオから発信をテーマに、よりたくさんの皆さんにレディオ湘南を知っていただきたいとの思いも込めてお送りしている特別番組です。この番組は藤沢氏がお送りします。
ナレーションを担当するのは
ワラバランスです。
お願いします。
お願いします。
僕たち今回初めてということで、
これはね、
はい、
大役をいただきましてね、
囲碁将棋さんが前にやられてたっていう情報だけ聞いて、
うんうん、
でそれをなんか強調されて言われてたんで、
囲碁将棋さんがやってたやつですよ、
はいはい、なんか謎にプレッシャーだけかけられちゃって
そうね、最初聞いた時ね、
うん、
お仕事もらった時ありがとうございますぐらいだったけど、うん、囲碁将棋さんがやってたんですって言われたらもうちょっとギュッとなりましたけど、
はい、まあ自分らなりにねできたらいいなと思いますけど、ね、個人名もじゃあ、
はい、
そうですね、あ、僕のこの声がですね、森田シンプルイズベストです。お願いします。
はい、お願いします。そしてこっちが宮崎と申しまして、僕らラジカルナビのね金曜日を担当させてもらってるんです。普段は、
はい、
一華ジョバンニ先生と
スペイン語を
毎週ね、
はい、教えてもらっててね、いろんなところで、
はい、
なんかの先輩とかにお前今日何してんのって言われた時に、うん、あ、すいません今日藤沢で、うん、ラジオでスペイン語の講座がありましてっていう時に、うん、え、そんなことやってんの、
そうそうそう、
ずっと言われてて、
うんうん、
え、じゃあお前スペイン語喋れんのとかも聞かれたこともあるんですけど、うん、まあ見ての通りこの自己紹介も本当はスペイン語でやってもいいところをまあそれもできないっていう、まだ劣等生だから
ちょっとだ
から、うん、まあ、ジョバンニ先生はねすごい丁寧に教えてくれる。
だから可愛いって言われてるからね、ジョバンニ先生。
言われてんの？
言われてる言われてる。
聞いたことないけど言ってんだ、
うん。言ってる言ってる。
な
かなか覚えが悪いから可愛いって言われてる。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
はいはい。
なのでね、今回こういった番組にも参加させていただきました。う
ん、はい。地域に出張、今年度1回目の放送になります。
記念すべき1回目を、
はい、
大事に、
はい、
失敗しないで。
いやちょっとやめて、なんかその緊張感だけ出してさ
本当に目の前でタバさんがギュッといく顔して見てるから、うん、
自分らなりにね、そうそう、一回囲碁将棋と忘れて、
うん、
はい、忘れないと、
忘れない、
はい、芸歴も違うし、あれ先輩だから、全然先輩なんだから
大事な、
はい、今回は5月29日に行われた第46回ゴミゼロクリーンキャンペーンビーチクリーンアップ神奈川2022の様子をお届けします。
はい、このゴミゼロクリーンキャンペーン、
はい、
ビーチクリーンアップやったことあります？
ビーチクリーン、
うん、
自体は、はい、小さい頃に、ボーイスカウトやったんで、
あ、森田ボーイスカウトやったんですよ、
はい、横須賀の方でボーイスカウトやってたんで、その時に、うん、そうだ、年に1回はビーチクリーン行ってたね。
あ、そう、
うん、
やっぱこの時期なんでしょうね、だから夏前に1回、
あ、そうだね、
海をきれいにっていうので、
う
ん、
そうそうそう、
俺もやっぱ小学校の時とかぐらいまではよく地域の人たちと行ったりとか、
うん、
学校の行事で行ったりもしてたけど、
うん、
子供から参加できるイベントっていうのがいいよね。
あ、そうだね。
で、子供の時ってさ、
うん、
ゴミを拾ってるって もちろんあるんだけど、
うん、
なんか綺麗な石見つけたりさ、なんかこのパイプ、
ね、
なんかこのなんかなんだこの筒みたいなの見つけたり、
名前もわからないなんかプラスチックできたやつとかを集めて家に持って帰るんだけど、いいことをしてるから親も何も言えないみたいな、そうそうそう、
やってたじゃん。
やってたやってた。
楽しいんだよね、だから子供なんかが参加してもね、うん、
はい、
うん、
今回ご紹介していくゴミゼロクリーンキャンペーンビーチクリーンアップ神奈川は藤沢市域海岸一帯の海岸清掃です。コロナの影響で開催できない年が続き、3年ぶりに今年開催することができました。
やってなかった、やれてなかったんです ね。
こんなところにもコロナの影響がね。
そうかそうか、うん、
当日は9時から10時の時間帯に、うん、片瀬東浜、片瀬西浜、久下沼海岸、辻堂東海岸、辻堂西海岸の5会場で一斉に行われました。
うん、
憧れの湘南海岸ですよ。
本当ね、
はい、
まあ、俺からしたら結構本当に、
うん、
湘南の海岸っていうのはやっぱ憧れはあるよね、うん、かっこいいイメージがある。
そうだよね、う
ん、やっぱかっこいいんだよね。
かっこいいのよ
湘南っていうだけで、ね、
そう
かっこいいんだよな。
晴天に恵まれ朝から気温が上がりかなり暑くなりました。
そうか、
たくさんの方が参加されました。それでは関係者や参加団体の皆さんのインタビューをお届けしていきましょう。
はい、まず環境総務課西村さんにこのクリーンキャンペーンの概要などを聞いてきました。レポーターは田畑千秋です。それではインタビューをお聞きください。
環境総務課の西村さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、第46回ゴミゼロクリーンキャンペーンビーチクリーンアップ神奈川2022ということで、素晴らしいこう天気に恵まれて開催スタートとなりましたが、趣旨目的からご紹介いただけますか。
はい、ゴミゼロクリーンキャンペーンは海岸をきれいにするとともに海岸美化への意思啓発を目的に、毎年5月30日ゴミゼロ直近の5月の日曜日に藤沢市域海岸一帯のボランティア清掃として開催しています。海開きを控えたこの時期に機械での清掃などではなかなか取りきれない砂浜の小さなゴミを皆さんのお力をお借りして拾っていただいております。また環境省と日本財団による海洋ゴミ対策を目的とした全国一斉清掃キャンペーンの一環として、近年世界的な問題となっているマイクロプラスチック拾いも行います。マイクロプラスチックとは5ミリ以下の小さなプラスチック片です。海岸のプラスチックは波や日光の作用によってどんどん小さくなっていきますが、小さくなっても数千年間なくなることはないと言われており、このプラスチックが海の生き物や人間の体に与える影響が問題視されています。海岸の現状をゴミ拾いをしながら実際に見ていただくことで、より一層海洋ゴミ問題を自分ごととして考えていただくきっかけにつながればと考えております。
内村さん、本当そうですね。自分たちできれいにしながら、こんなゴミがあるんだってことを知っていただきながら、そのゴミがどんな影響を与えていくのかということを知っていただくという本当にいい機会になっていると思います。そして公益財団法人神奈川海岸美化財団の関係性というのはどういった関係性になるんでしょうか。
はい、藤沢市の海岸清掃は相模湾岸で統一的な清掃を効率的に行うため、神奈川県相模湾岸十三市町等の共同出資により平成3年度に設立された公益財団法人神奈川海岸美化財団が行っています。また海岸のボランティア清掃は年間を通じて神奈川海岸美化財団が募集をしており、ゴミ袋の提供やゴミの回収などのサポートを行っています。藤沢市と神奈川海岸美化財団、またボランティアの皆さんにご協力いただきながら日々海岸美化に努めています。
皆さんの手で一つ一つ今ゴミが拾われているところなんですけれども、皆さんでやるということもすごくね、大切ないい機会になっているんじゃないかなと、私自身もですね、この浜に来てすごくね感じているところなんですが、今回この参加団体期間というのはどのようになっているんでしょうか。
ゴミゼロクリーンキャンペーンの参加団体は自治会、町内会、各地区生活環境協議会、市民団体、ボーイスカウト、ガールスカウト、その他企業と各種団体や本日一般参加者の皆様にもご参加いただいております。例年約5000人というたくさんの方にご参加いただいており、皆様の海岸美化への意識の高さを改めて感じております。
ということは、まあ、団体でも個人でも参加ができるということですね。
はい、はい、そうです。
たくさんの方たちが関わっていらっしゃるということで、さあ西村さんからですね、放送を聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますか。
はい、環境総務課では年間を通して市民、各団体、各企業の皆様とともに海岸や川、地域での清掃活動を実施しています。また年に一度発行しているゴミニュースや広報藤沢市ホームページ、地域での出張講座などでも環境美化の周知啓発に努めています。藤沢市では今後もより一層市民、ボランティア団体、企業等の皆様とのマルチパートナーシップを大切に美しい海岸を維持してまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いしたいと思います。
もう皆さんと一緒にこうやって藤沢市もですね、取り組んでいるということ、そしてこれからもですね、そういった活動の PR も呼びかけも含めて引き続きご尽力いただければと思います。話を伺いましたのは環境総務課の西村さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
環境総務課西村さんのインタビューでした。
はい、
ゴミゼロクリーンキャンペーンは一人一人が美しい自然に恵まれた片瀬久下沼辻堂の海岸を守り、海岸がみんなの憩いの場として親しまれるようにとの思いが込められています。
はい、
藤沢市では5月30日のゴミゼロの日にちなんで、その近い日曜日に毎年実施しています。先ほどもお話ししましたが、コロナの影響でようやく今年実施することができました。
うん、
ボランティアの輪を広げ、ゴミを捨てないように心がけるとともに、 湘南海岸の環境美化を呼びかけています。
はい、あの小さなマイクロプラスチックのあのゴミ、うん、ああいうのも知らなかったですから、
知らなかったね、
ああいうのがね、うん、影響を及ぼすんだっていうのもこれをきっかけに知ってもらえたらね。
そうだね、
うんうんうん、
機械で取れなくても人の手では掃除できるってところがね、
ね、
うん、大事だよね。
これはいい情報を知れました。
はい、
はい、続いて主催側から、公益財団法人神奈川海岸美化財団職員の柱谷さんに、公益財団法人神奈川海岸美化財団の紹介や今までの活動について伺ってきました。それではインタビューお聞きください。
神奈川海岸美化財団の職員でいらっしゃいます柱本さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず神奈川海岸美化財団の普段の取り組み、どういったことをされているのか柱本さんご紹介いただけますか。
はい、神奈川海岸美化財団というのはもうできたのがもう古くて30年前なんですよ。1991年にこの神奈川県と藤沢市含めて相模湾沿岸に13の市と町があるんですね。まあ、そこがお金出し合って作ったの海岸美化専門の団体になります。こうした、ね、海岸美化専門の団体というのはもう日本で唯一この美化財団だけなんです。メインの仕事で何やってるかっていうと、海岸美化財団という名前の通り海をきれいにすることが一番のメインの仕事で、まあ、江ノ島だけじゃないんですよね。清掃の範囲ってすごく広くて、東はこの横須賀市の走り水海岸からこの三浦半島をぐるっと回って相模湾通って、西はあの静岡県の県境まで約150キロの自然海岸をこれ年間通して清掃しています。それともう一つね、大きな仕事があって、あと年間16万人備蓄人のボランティアの方がいるんですけども、そうしたボランティアの方にゴミ袋の提供とゴミの回収というのはこれ無償でサポートしています。この2つがですね、大きな仕事になりますね。
もうかなり今歴史があることにびっくりしたんですけれども、はい、柱本さんは職員になったきっかけってどういったところからだったんですか。
はい、僕はね、もう全然この職員になる前は音楽業界にいたんで全然違う仕事してたんですけど、でもね、サーフィンがすごい好きで、ずっとね、釘沼とか波乗りしてたんですけどね、そこでやっぱりね、ゴミが気になって、個人的にもゴミ拾ってて、やっぱり地元の海でこんな海の仕事に関わりたいなと思って、ちょうどこの募集があったんで15年前からここで働いてます。
じゃあもう橋本さんご自身も長くなりましたね。
長くなりましたね。はい、もうベテランの域になってきました
、ね、
はい、
そうですね。その海岸清掃の必要性、まあ、その歴史を紡いできて皆さんと一緒にこうやってきれいにしている中でどんな風に感じていらっしゃいますか。
やっぱりね、あの海岸ってみんなのものなんですよね。だからみんなのものなんで、みんなできれいにするっていうのがまず第一だと思うんですよね。でやっぱりね、藤沢って非常にゴミが多いところなんです。でなんでゴミが多いかっていうと、やっぱり江ノ島にあの境川っていう川がね注いでいるんですけど、境川って実は長いんですよね。でスタートが八王子の山奥なんで、ね、相模原とか町田とかそういって人の多いとこ通って、そこでゴミを集めてきて最後江ノ島に来てるんで、非常にやっぱゴミが多いんですよね。だからやっぱりそういったゴミをやっぱみんなで片付けるっていうのはとっても大事なことだと思います。
地形もやっぱり関係してくるんですね。
そうですね、やっぱりあの海岸のゴミっていうと ね、 あのね、江ノ島に遊びに来た人が残してたものってね思われてる方もまだまだいると思うんですよ。実はね、そしてゴミももちろんあるんですけども、全体の7割はやっぱ川から来ている。海のゴミ問題って言ってもやっぱ陸のゴミ問題なんですよね。関係ない人はいないんですよ、
うん、そうですね、うん、そう考えると本当にそうですね、うん、こう海で遊んでる人たちだけのせいじゃないっていうこともね、皆さんやっぱ知った方がいいこと、はい、でそして私たちやっぱり藤沢市には川があるってこともね、決して忘れてはいけないところということになりますよね、はい、これだけ、まあ、何年もですね、皆さんと一緒にこの活動をされてきて、はい、参加されている方たちの意識とか、うん、橋本さんからなんか変わったなというか、うん、変化というか、
ね、この2、3年でやっぱね、すごく変わったことがあって、うん、16万人年間ボランティアがいるって言っても、そのね、中身が変わってきて、もう今昔はね、団体中心だったんですけど、今もう個人が中心に変わってきたんですよね。江ノ島でも釘沼でも辻堂でも毎朝清掃してる方がたくさんいらっしゃる。だから朝こう通勤途中に、あ、誰かやってるなんか言ってね、すごい嬉しいんですよね。そういったね方がもう藤沢だけじゃなくて神奈川県全体で非常に増えてるっていうのがね、一番変わったことですね、
はい、それってすごい大きな力ですよね。
いや、すごい大きな力なんですよ。 なんでやっぱどうしてもゴミっていうのは雨が降るとね、陸から流れてくるんで、やっぱ長期戦なんですけども、それにね、いや、きちんと対応している。もうゴミが流れてもすぐ個人の方が一生懸命拾ってくださるっていうね、すごくね、いい流れと、うん、いい雰囲気がやっぱり江ノ島界隈はできてますね、うん、すごい嬉しいですね。
わあ、嬉しいですね、うん、なんかそういった言葉が橋本さんから出てくると、まあ、聞いてる私たちもすごく励みになりますし、うん、やっぱりみんなで綺麗にしていこうという気持ちがやっぱり強く なりますね。
ありますよ。だってもうやっぱり江ノ島っていいとこじゃないですか。でやっぱりねこういったきっかけでねやっぱりこう地元の海再発見で、うん、綺麗だいいなってね思う方がすごく増えていただけるとそれが一番嬉しいですね。
今日も本当に子供たちの姿も見えてなんかこう楽しくみんなで一緒になって綺麗にしていこう、うん、でね綺麗になったらまた気持ちよく海岸が使えるということで、はい、本当に素晴らしい取り組みになっておりますけれども、はい、さあ白本さんからメッセージおしまいにいただけますか。
はい、うちのキャッチコピーは捨てないことが一番のゴミ拾いって言ってるんです、まあ、これどういったことかってもうねもう捨てたら何でもやっぱゴミなんですよね。だからまずはゴミを出さないゴミを捨てないっていうことを気をつけてで海行ったらゴミ一つ持って帰っていただければ地元の海がもっともっと魅力的な場所になると思います。よろしくお願いします。
これからもその発信元として皆さんを、はい、そういった気持ちにさせていただきながら楽しくですね、うん、こういったクリーンキャンペーン、はい、引き続き行っていっていただきたいと思います。さあお話を伺いましたのは公益財団法人神奈川海岸美化財団の職員でいらっしゃいます柱本さんでした。これからも柱本さんよろしくお願いします。そして今日はありがとうございました。
はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。
公益財団法人神奈川海岸美化財団職員柱谷さんのインタビューでした。
はい、よく言えました。
はい、ありがとうございます、ちょっと難しいんで、
ね、難しいんでね、今森田がですね、はい、13回目のテイクでようやく言えましたので
言わなきゃ分かんないからやめてよなんで言うの
皆さんもねこれでも確かにねこの公益財団法人神奈川海岸美化財団っていうねちょっとい
やお前は言えるけどじゃないのよ。
何が？
俺は言えるけどじゃないの。
いや言えて当然ですよ。
いやいいから別に公益財団法人神奈川海岸美化財団は1991年に神奈川県と相模湾沿岸の13市町などによって設立されました、
はい、
活動は150キロの自然海岸を年間通して清掃するほか美化啓発、美化団体支援、調査研究を行っているそうです、うん、日本で唯一の海岸美化専門の団体です。
すごいよね、
はい、
インタビューでも ね、おっしゃってたけど、
うんうん、
日本で唯一よこんな素敵な取り組みをされている方たちの団体、
うん、でなんかその、まあ、素晴らしいことだけどやっぱ柱谷さんもなんかそこにしっかりなんか、うん、力強さは感じました。
自信がねやっぱ、
はい、自信感じた。
だって絶対に増えた方がいいわけだから、
まあそうだね、
海に囲まれたこの日本という国において、うん、もっともっとこういう団体さんがね増えてくれたらいいなって思うな、
うん
う
ん、素晴らしい活動だね
本当に。あの16万人約16万人ぐらいいらっしゃるみたいなね、そういう年間通してやってくれる人がね、
うんうんうん、
無償でのそのなんか配布したり袋を配布したりとか、
うん、
なんて素敵な仕事なんだって聞きながら思いました本当に、
はい、
それでは続いては参加団体から片瀬地区生活環境協議会会長の村越さんに協議会の紹介や参加された皆さんに感じてもらいたいことなどを聞いてきました。それではインタビューをお聞きください。
続いてお話を伺っていきますのは片瀬地区生活環境協議会の会長を務めていらっしゃいます村越さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ村越会長、まずはですねその協議会が担う役割、協議会のご紹介からいただけますか。
私たち片瀬地区の生活環境協議会というのは地区の26の町内会から出ている環境部長さん、それから江ノ島の環境美化推進委員会の皆さん、それと江ノ島の振興連絡会さん、商工会さん、子ども会さん、老人クラブの方々、それから漁協の方々、それとあとここの海水浴場の3つの組合の方々も入ってくださって、対岸を取り巻く方々も一緒に考えるという協議会でやっております。
かなりの皆さんが参加されてますね。
そうですね、ありがたいことですけれどもいつも協力いただいてます。
今村越さん片瀬という帽子をかぶって、ね、いらっしゃいますけれども、これは皆さんで、
これはあの協議会の帽子ですイルカの絵が、はい、他の方々もいいですねって言ってくださいます。
目立ちますね。
そうです
ね、ブルーの帽子にで白地でイルカと片瀬って書いてあって、そういったものを見ると私たちもこう参加をしたいなって気持ちにもなりますし、こういった人たちがね協議会として参加をされている、その中でまたいろんな輪を広げているということ、やっぱりこういうのを見ると分かりますね。
そうですか、ありがとうございます。よかったです。
今日もですね皆さんと一緒にこう参加をされているわけなんですが、どういう思いで参加をされているのか、参加する意義とか、まあ、この海岸清掃が必要だなと思う思い聞かせていただけますか。
やっぱり海岸っていうのはもう1年間通して今はいろんなボランティアの方が来てくださって清掃していただいてますので、綺麗は綺麗なんですけれども、やはり先日の風のようにああいうことがありますと、いっぺんにゴミが上がってしまったりとかで、いくら清掃しても終わることはないんですね。で、海岸清掃っていうのはだから、その都度その都度気がついた時にやっぱりやることが必要じゃないかなと思いますし、美化財団の方がほとんど綺麗にしてはくださってますけども、小さなゴミのマイクロプラスチックが問題にはなってますけれども、目に見えるんですけれども小さなゴミっていうのがやっぱり多いですので、そういうのはやっぱり人の手でゆっくり見て拾うのが一番大切かなって思います。私たちはこの地元のものですので、来てくださった方が、あ、綺麗な海岸だって、楽しくてよかったわって言って帰っていただいて、もう一度来たいわって、そう言っていただけるのが一番私たちの嬉しいことですので、そう言っていただけるようにできるだけ海岸清掃には出たいなっていうふうに思っております。
私も本当に今共感しましたけれども、せっかく江ノ島、はい、そしてね藤沢の海に来た人が、はい、なんだ海汚いなって思われたら、やっぱちょっと悲しくなりますね。
そうなんですね、はい、遠くから見るとね、青い海で綺麗かもしれないですけど、砂浜で例えば怪我をなさったりとか、そういうことがありますと、やっぱりもう二度とちょっとあそこは怖いわっていうことになると、やっぱり寂しいですので、私たちとしてはやっぱりもう一度来たいっていう気持ちを持ってもらえるような海岸にしたいと思います。ま
あ、その活動の一環が今日ということで、ゴミゼロキャンペーン、皆さんにですね海岸をきれいにしていただいているんですけれども、このゴミゼロクリーンキャンペーンを通して、この参加された方たちに感じてもらいたいなという思い、村越さんおしまいに聞かせていただけますか。はい、
やっぱり先ほど市長さんもおっしゃってたんですけれども、海のゴミって8割が町からのゴミですので、海がきれいになるだけじゃなくて、町の方でもゴミを落とさないように、ゴミを置いていかないように、そういうふうにお願いしたいと思います。私たち環境協議会として地域の皆さんにその海岸の様子をお知らせできますけれども、またこの片瀬地区の生活環境協議会と同じように、藤沢市には生活環境協議会14地区に一つありまして、生活環境協議会の集まりが藤沢市の生活環境連絡協議会というものになっておりますので、そこでこの海の話をできますので、皆さんの方にその海の様子が広がってゴミが減っていけばいいかなって思いますし、皆さん落とさないで置いていかないでということが一番だと思います。これに参加された方につきましては、これからテレビとか新聞とかニュースで環境問題、海がこうですよっていうことがちょっと分かったら、ちょっと関心持っていただきたいなって、それが願いです。
関心をまず持っていただくって大切ですね。
はい、そうですね、はい、海洋汚染っていうのは今問題になってますので、ちょっとでも関心持っていただくと違うと思いますので、よろしくお願いいたします。
村越さんのお話を聞いて、ぜひ皆さんの、ね、意識も少しずつ変わってくれるといいなと思いますし、参加された方はきっとね変わるんじゃないかなって思いますからね。
そうしてくれると本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、お話を伺いましたのは、片瀬地区生活環境協議会の会長を務めていらっしゃいます村越さんでした。今日は皆さんと清掃中にお話を伺うことができました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
片瀬地区生活環境協議会会長村越さんのインタビューをお届けしました。はい、皆さんお揃いで片瀬のロゴとイルカが描かれた青いキャップをかぶって参加されていました
ね。インタビューの中でも言ってましたもんね。
うん、いいね、それキャップとかあったらね、うん、分かりやすいしね。
一致団結感が出ますよね、やっぱりね。うん、一緒に頑張ろうっていう考えになるよね、うん、なんかそういうの、うん、俺めちゃくちゃ好きだからさ。
あ、そう、チーム的なやつ好きだからね。
そう、うん、でお揃いの T シャツとか、うん、なんかこうみんなで一緒のロゴを入れた帽子とか大好きだからさ、うん、ぜひ俺も行きたいです、これは。好きなんです。
欲しいよね。
そう、こういうの好きなんです、うん、みんなで一緒に頑張ろうみたいなの。
掃除行く時もさ、なんか電車の中でさ、このキャップかぶっててさ、うん、まだ近くないよ、家から最寄りから乗った時にこのキャップかぶってて、うん、これだんだん集まってくる感じ。
はいはいはい、
その車両がだんだんあのキャップになんか溢れてくる感じ、
うんうん、包まれていくっていうね。うん、おーって集まってくる感じね。アベンジャーズです。
おーとか言わないけどな、うん、お互い目だけ合わせて、
うんうん、
あんたもか
いいよね、でもね、うん、
地元の海岸が綺麗であってほしいという思いをお話ししていただきました。はい、
それでは続いて、同じく片瀬地区生活環境協議会で活動されている副会長の藤原さんのインタビューをお届けします。協議会が年間を通して行っている活動などを聞いてきました。それではインタビューをお聞きください。
同じくですね、片瀬地区生活環境協議会副会長を務めていらっしゃいます藤原さんにもお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
もう元気いっぱいの藤原さん、はい、登場となりましたけれども、はい、片瀬地区生活環境協議会さまざまな活動されているようなんですけれども、はい、どんな活動されているのかご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。紹介がありまして、その時に一応本年度の事業計画案が承認されましたので、そちらの方のご紹介をさせていただきたいと思います。はい、まず4月に江ノ島片瀬釘沼海岸のクリーン活動がありました。これは海岸清掃です。で、皆さんで1113名参加されて、そのうち片瀬地区は622名です。で、この中の中で個人の方や他の団体の方、また東京からもいらっしゃってるみたいで、海岸清掃自体がとても活発になってまして、最近では大きなゴミが少なくなっているということで、今回はザルを使いましてマイクロプラスチックの収集をしました。622名の参加のうち50名の方にお手伝いをしていただきまして、各町内会で1個ずつという形 でまた好評でした。で、それで回収されたものはですね、プラスチックごみとタバコのフィルターとすごい小さなもの、マイクロプラスチックって言うんですけども、それに分別いたしました。で、それらの写真は後ほど地域の回覧で皆様にご報告する予定になってます。5月はですね、本日ですけども、ゴミゼロクリーンキャンペーン、これは主に町内会を代表していらっしゃる環境部長さんを中心に、先月の海岸清掃に参加できなかった方などで協力させていただいております。それと11月にですね、富士山市が主催しています一日清掃デーというのがあるんですね。市中のゴミが、海へ行くということで、特に風の強いこの片瀬地区はですね、普段からビニール袋が宙に舞っていることがよく見かけられるんです。こういうことないように町内会清掃をして、市中のゴミをなくそうというような活動をしています。これも参加させていただいてます。大きなゴミと不法投棄は少なくなってきているんですけども、町内会ごとにもいろいろ工夫しています。例えば落ち葉が大量に出ているところは、その落ち葉を回収しています。本来落ち葉は拾わないことになっているんですけども、とても大量に出るところがあるんですね。そういうところはもう落ち葉を重点的に回収したり、あとタバコの吸い殻をですね、毎回本数を数えているっていう町内会もあるんです。そういった形でここでこの一日清掃デーを行っているということになります。で、こういった海岸清掃とか一日清掃は、海岸と町と私たち人々の絆を確認する、いわば健康診断のようなものではないかなっていうふうに思っています。皆様もお元気なうちに毎年顔を見せていただきたいと思いますので、ご協力ご参加お願いいたします。今の事業に関しましては、皆さんの地域の方々が参加されるものなんですけども、あとそれ以外にですね、生活環境協議会の中での活動っていうのがあります。町内会から代表になってらっしゃる環境部長さんと、あと関係団体の皆様による活動になるんですね。5月と11月年2回ですが、落書き消しをしております。で、大きなものは市役所さんの方でお願いしておりまして、小さな落書きやあとシール剥がしの方を私たちの方で手伝わせていただいてます。ただ手作業なのでなかなかはかどらないんですね。作業へのご理解と、また皆様のご協力を今お願いしているところです。8月になりましたら、夏季片瀬海岸周辺ゴミ拾いキャンペーンというのを8月に3回毎週月曜日に行ってます。行楽ゴミなど観光地ならではのゴミがたくさん出るんですね。ですからそのゴミを拾ってます。その時は浜に降りないで周辺のところのゴミを拾ってます。10月になりましたら、片瀬地区の公民館祭りなんですけども、そちらも参加してます。鉢花を販売しています。皆様にとても喜ばれてて顔なじみになっています。こういう時をきっかけに地域の人との輪が広がっていくのかなっていうふうに感じてます。12月には今度は合同パトロールがあるんですね。これは青少年育成協力会と防犯協会との三者合同で、地域の危険箇所の解消などを目的として、私たちはその列の最後にくっついてパトロールしながらゴミを拾います。はい、常にゴミを拾います。来年10月になりましたら、環境啓発講習会としてゴミ拾いだけではなくて SDGs に基づき現状や知識を深めるために、講師の先生をお招きして講演会を予定しています。お勉強もしないといけないのかなと思ってます。役員や環境部長さんのみならず、地域の方々にも足を運んでいただいて、環境に関する情報を発信していきます。2月になりましたら、視察研修会というのがありまして、バスでリサイクル工場などを見学して昼食を共にとって親睦を深めます。 コロナ禍で昨年は中止だったので今年度はぜひやりたいと思ってます。であと全体会議を総会を含めて年3回やってます。活動の周知や健康感をしています。最後に市や県の関連事業があった折には積極的に参加協力をさせていただいてます。だいたいこういった流れになってます。頑張ってます。
年間を通してかなりいろんな活動されてますね。
はい、頑張ってます。
常にそのゴミ拾ってますという言葉もとても印象的でしたし、はい、皆さん集まって勉強している、こう学ぶってこともされているってことに私ちょっと感心しました。
以前はですね、やっぱりあの作業することが多かったんですけども、やはりあの今 3Dsのこともありまして、環境問題っていうのがすごく身近になってまして、少しお勉強していかなきゃいけないのかなって。逆にね、小学生の中学生の方皆さんが授業等なので先にもうお勉強してるんですよね。だから私たち大人の方がかえって知らないっていうことがあるんじゃないかなと。で、中学生高校生になると今度は発表会してますよね、お勉強してね。だから置いてかれてはいけないという気持ちもありまして、環境に関しては知識を深めていきたい、そしてそれを情報として発信していきたいというふうに思ってます。
こういった、ね、藤原さんのような方たちがこの地域にいていろんな情報を発信しながら自分たちも学んでいて、またそれを還元してくださるっていう、その、ね、大切な、まあ、存在であるなって改めて思いましたし、
ありがとうございます。
ね、これからもその子どもたちに負けずに私たち大人もね、頑張っていかないと。
大人がね、やっぱちょっとお勉強していただいて頑張りましょう。
そうですね、
はい、
もうなんかパワーをすごくもらいましたけれども、はい、そしてこのラジオを聞きの皆さん、まあ、リスナーの皆さんとかがこう普段からできる環境改善、まあ、その取り組みってどういったものがあるんでしょうかね。
はい、あのもう基本ですけれども、ゴミの分別をお願いします。藤沢市から出るペットボトルはとても綺麗だということをリサイクル会社の方からお言葉いただいてまして、ボトルトゥーボトルにリサイクルされていることが多いそうです。ですから綺麗に軽くでいいですから洗ってお出しいただくというまず基本の分別、それからその分別後の出し方、こちらの方もゴミカレンダーを参考にしてぜひお願いします。例えば段ボールでしたら、少し金具があったらすいません金具ちょっと外していただいて、巻く時もガムテープで貼るんではなくて紐で十文字にして出していただけると助かります。少しの心遣いいただければなと思いますのでよろしくお願いします。マイボトル皆さん最近お持ちになってらっしゃる方をよくお見かけします。でそのマイボトルの方も500は大きいわ多いわ重たいわという方は今250とか300の小さいのがあるじゃないですか。ああいうのも販売してますのでね、そういうのを活用されると常にバッグの中に入れてられるのかなと思いますので、マイボトルの活用、またフードロスの方もすいませんよろしくお願いします。買いすぎない、ためすぎない、食べて紹介していただく、もしくはもし残っちゃったらフードバンクがあります。フードバンクへぜひお持ちください。よろしくお願いします。本当に日々ちょっとしたことですので、ご協力のほどよろしくお願いします。
ゴミも分別すればいいってものじゃなくて出し方もやっぱり重要ということで、はい、そこまでね皆さん言っていただけるともっと綺麗になりますね。
やっぱり手間暇がその後かかってしまうということなので、ペットボトルでしたらペタンコに潰して出してください。傘が小さくなります。それから缶は潰さないで出してください。缶の場合は潰してしまうとベルトコンベヤーで一緒にこうブーッと行きまして、その後強い磁石でアルミ缶とスチール缶が分けられるんですね。だからペタンコにしちゃうとアルミとスチールがくっついちゃって上に一緒に上がってしまうので、それが自動的に分かれるようにそのままの状態で缶をお出しください。藤沢市のやり方を確認していただきたいと思います。慣れていくと大丈夫です。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
分かりやすく、もう今はもう頭の中に私も入りましたし、ぜひね皆さん参考にしていただいて、出せばいいってもんじゃないし、分別はもう当たり前のこと、その後にまたね作業があるということを私たち忘れちゃいけないなと思いました。今お話を伺っております藤原さんがその副会長を務めていらっしゃいます片瀬地区生活環境協議会の PR も含めてメッセージおしまいにいただいていいですか。
はい、ありがとうございます。生活環境協議会はゴミ拾いをはじめ落書き消しなど環境に対する啓蒙活動もしております。当協議会は役員をはじめ環境部長さん、それからと関連団体で構成されています。環境部長さんはだいたい半分の方が1年で変わられ、またさらにその半分の方は2年で交代されるという 感じで常に人が変わられているということで、短い期間ですけれども東京議会に関われていたことでね、ためになった、楽しかったと思っていただけるような協議会を私どもも努力して作っているつもりですので、よろしくお願いします。また各町内会での活動もこなしておられるのがやっぱり環境部長さんなんですね。片瀬地区がいつも綺麗であり続けられるのもその環境部長さんの皆さんのおかげなんです。共に活動できる喜びを感じています。まさに参加型協議会と言えると思います。来年度以降順番が回ってこられるみたいなので、ぜひ環境部長さんになられた方楽しみにお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
もう本当にいろんな人たちが関わり合いながら、街がきれいなのは当たり前ではなくて、こういう活動してくださっている方たちがいるということも、ね、
はい、地味なんです。地味です、とっても地味な活動なんですけれども大事だと思います。
引き続き街をきれいにしていく活動
です、ね、
はい、続けていっていただければと思います、はい、片瀬地区生活環境協議会副会長でいらっしゃいます藤原さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。こういった機会いただきましてとても嬉しいです。皆さんよろしくお願いします。
片瀬地区生活環境協議会副会長の藤原さんのインタビューでした。
はい、ありがとうございました。すごかったですね。本当に当たり前じゃないんですよね。この街がきれいとか海にゴミがないよとかも、うんうん、こういった人がこれだけの熱を持ってやってくれてるんだなって思う。
そうだね、
すごい伝わってきたんだけど、
綺麗なのが当たり前だと思ってたけど、こういう人がいてくれて、うんうん、やっぱ協力しないとね、俺らもね、
できることからやってくださいって言ったから ね、
う
ん、
そう
だね。
やっぱ俺ら飛ばしすぎちゃうから、そういう時。
どういうこと？
やっぱ休みの日じゃあもう掃除しようでとか言い出したらさ、もう一生懸命頑張ってさ、うんうん、あー辛いかもとかなっちゃうことが多いから、できることからね。
そうそう、うん、日々少しちょっとしたことでいいからやっていくっていう、うん、その繰り返しみたいなのが大事なんだなっていうのは、う
ん
う
ん、知らない分別もたくさんあったね。
ゴミの分別の大事さね、うん、おっしゃってたね。
バキカン潰しちゃいけないとか。
俺潰してた、間違ってたね。
いやちょっと謝った方がいいんじゃないお前。
え
それは
いやそうですよ、本当に潰してしまい申し訳ございませんっていう。
僕もやってました。
お前も？
僕もやってました。
知らなかったですもん。
いや俺言われてたよ小さい頃に、お母さんに。
あそう、
捨てるときちゃんと潰しなさいって。
あそうでしょ、
あの野郎あの野郎、
母ちゃんの捨て、
母ちゃん。
ペットボトルとかはね、ちゃんとラベル剥がしてキャップ外して分別して洗って出してます。これはちゃんとやってます。
あ素晴らしいですね。
はい、ダンボールね、ガムテープでついつい止めちゃいがちになるけど、
止めがち、
楽だから。
そう、
紐の結び方難しいとかあるけど、そういうところからも紐にしてくださいっていうのもあったし、一個一個ですね。
今悩んでる人がいたらね、家に紐がないからって言って、
そう、
本当は今から買いに行かなきゃいけないのに諦めようとしてる、
ガムテープでいいかと思ってる、そこのあなた、
買いに行きましょう。これは
紐です本当にでも、うん、ちょっと勉強になりました。
はい、
はい、それでは1曲お送りします。
君もいつの日かこの街で夢を見つけられるといいね。おいでよきっと迎えに行くよ。胸をキュンとさせるこの街、
さあ続いては江ノ島海水浴場営業組合副組合長の岩田さんに組合の役割やどのような思いで参加されているのかなどを伺ってきました。それではインタビューをお聞きください。
江ノ島海水浴場営業組合副組合長を務めていらっしゃいます岩田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
江ノ島海水浴場営業組合が担う役割、どういった組合なのか、はい、岩田さんご紹介いただけますか。
はい、細かいことを言いますと、皆さん海の家を営業するっていう権利を持ってる人たちの組織なんですけれども、もうだいぶ長い間ここに海水浴場開設されて、割と昔ながらの海水浴場のイメージを崩さないような形で、また時代にちょっと沿ったような流れも取り入れながら、すごくいい感じの海水浴場になっていると思うんですけれども、海水浴場開設をさせていただいて、そこで営業をさせていただいているんですけれども、海水浴場、海と自然の風をね浴びながら波の音を聞いて癒されたり休まれたり楽しんでいただいたり、それが安全で安心なね海水浴場であればいいのかなっていつも思っています。
やっぱり地元の皆さんに愛されている海岸でもありますし、はい、そして外からもね、市外からもたくさんの方たちが ね来たいっていう海岸ですもんね。
はい、はいはいはい、本当にあの遠くから来てくださって、うん、あの海だって言ってなんか学生さんとかね走って行ったりする姿を見ると、あ、すごいなんか私はこんな幸せなところに住んでるんだなと思いながら、もう本当今日は楽しんで行ってもらいたいなってよくあの思います。
はい、今年の夏はまた海の家もね、はい、開設されることになりましたしね。
そうですね、コロナでこの2年間まず1年目はね休まなければいけないということがあって、で昨年は途中で営業を休止しなければいけないっていうようなことになりまして、実は私生まれた時から海の家をやっている家に生まれたので、もうずっとこの海と関わっているんですけれども、本当に初めての体験でした。
それが少しずつですけど戻ってきている、うん、プラスやっぱり海岸を引き続き、はい、一緒に、ね、きれいにしていくという取り組み ね、
はい、本当にすごく今皆さんの意識がビーチクリーンをはじめクリーン活動とか環境の問題とかにすごくあの皆さん意識が高くって、ここで営業させてもらっている私たちにとってはとってもありがたいことです。本当にあの感謝してます。子どもの頃からもちろんポイ捨て、自分のゴミを捨てないっていうところと、誰かが捨てたゴミをね拾うっていうことを子どもたちにも今伝わって浸透しているので、本当にそれはありがたいことだなって思います。すごいことだなって思います。
子どもたちの姿が本当にたくさん見られます。はい、こういったクリーンキャンペーンに参加する意義、はい、重要性、まあ、大切さってどういったところを感じていらっしゃいますか。
はい、皆さんが同じ思いで同じところに来ているわけですから、やっぱりそこでねとても意識の高まりや本当に人とのつながりも生まれると思うんですね。コロナで集まってはいけないような世の中になってしまいましたけど、場所とか形を変えたりいろんな方法でやっぱり人が集まること、人が同じ方向を向いて何かやっていくこと、成し遂げるというか、そういうことってすごく大切なのかなっていうのは常に感じています。ワンハートっていう和製語なんですけど、私はそのワンハートっていう響きがちょっと思いついて好きなんですけど、一つの心だったりちょっとした心だったりみんなの気持ちが一つになるみたいなイメージなんですけど、本当にワンハートで行きたいなと思ったりしますね。
皆さんねマスクしてますけれども、はい、そのコロナを忘れてしまうぐらい、うん、たくさんの方たちが参加してたくさんゴミが拾われると、はい、やっぱりねみんなの海なんだなってね、うん、改めて思いますね。
そうですね、そうなんですよね、うん、みんなの海です。本当に大切なね資源でありますし、宝物にしたいと思いますね。
はい、おしまいにですね、江ノ島海水浴場営業組合の PR も含めて皆さんにメッセージということでいただけますか。
はい、はい、ありがとうございます。海はとても自然で潮風に浴びながらね太陽に浴びると免疫力が高まったり健康にもとてもいいと思います。コロナに負けない体を作るためにも発散してもらって楽しんでもらって体力作りもねできるのかなと思っています。いろんな意味で楽しんでいただける海水浴場を目指しておりますので、皆さんぜひお越しください。ありがとうございます。
ありがとうございます。 こういった方たちがですね、この海を守り、そしてね、海の家を建設することによって楽しい海の時間を私たちが過ごせるということ、やっぱり忘れちゃいけないなと改めてお話を聞きながらですね、思いました。お話を伺いましたのは江ノ島海水浴場営業組合副組合長でいらっしゃいます岩田さんでした。本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
江ノ島海水浴場営業組合副組合長岩田さんのインタビューでした。
はい、
この江ノ島海水浴場営業組合っていうのがいろんな活動してるみたいで、うん、あの SDGs についても積極的に活動しているそうです。
いやー本当、うん、今ね地球規模で考えられてる大事なことですからね、
うんうん、岩田さんもね生まれた時からね海の家の
家庭だった
っていうね、うん、
そりゃそうかって聞きながら思ったんだけど、うん、それは いるもんね代々やられてるお仕事海の家っていうのも、うん、だからいるかってあそこに生まれる子っていうのもなんかこ
う、うん、そうだよね、
うんうんうん、不思議な感じだったね俺からすると
初めて会ったっていうかね、うんうん、
やっぱりこの江ノ島には、うん、こう地方勢も東京に出てきて、
うん、
一番最初に泳ぎに行ったかもしれない海
あまあね、そう海行くっつったらやっぱ
最初に、ね、江ノ島行ってみたいっていうのがあったから、
ね、
うん、やっぱり綺麗だったし、
うん、
そうだねこういう人たちのおかげであそこの海綺麗だったんだなって今になって思うというか、
うんうん、でやっぱこっち側に住んでた俺からしたらやっぱ江ノ島行ってきたよ楽しかったわって言われるのが、うん、誇らしかったのよ。
あ当時もね、
うん、
その
そうこれをだから支えてくれてたっていうね。
そうだよそうだよ、
うん、
岩田さん何屋さんなんだろうな。
何が
海の家
何やでそのメニューのこと
夏行ったら会えるかもしれない
ね
だって。
あ確かにね、うん、店の名前がね分かればあるだけど
岩田さーんって走る海の海岸
岩田さんのさお父様が来たりするかもしれないから、
ね、本人が来るか分かんな い,
かかんない
違う岩田さん来ちゃうかもしれない
から、う
ん、ちょっと会いたいですね、
うん、
うんうんうん。それでは家族で参加されていた方にもお話を聞いてきました。インタビューをお聞きください。
ご家族で参加された翔子さんです。翔子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。毎年会社の方でやってるので参加できるときはなるべく貢献したいなと思って参加していて子どもたちにもゴミ拾いやるんだよということでちゃんとゴミを拾ったり遊んだりしながら楽しんで参加することができたと思います。
ありがとうございます。今感想もね、はい、いただいたんですけれども、はい、ちっちゃいお子様を今日連れてますけれども何歳と何歳のお子さんですか。
はい、6歳と1歳と1歳3人です。
3人ですか。はい、家族でこういったクリーンキャンペーンに参加するっていうのはやっぱ大切だと思いますよね。
そうですね大切だと思います。あんまりね普段ゴミ拾いとかそういうことを子どもたちにやらせること機会がないので海にゴミが落ちてるっていうこともわかると思うのでいいかなと思ってます。
そうですね。でまたこのキャンペーンも続いていくと思いますので、はい、またね顔を見られると嬉しいなと思いますし今日は暑い中本当お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご家族で参加されていた翔子さんのインタビューでした、はい、インタビューにご協力いただきありがとうございました。
ありがとうございました、
うんうん、家族で参加されてね
本当ですねいい家族ですね、うんうん、
この小さい頃からね6歳1歳1歳でしょ1歳の頃とかね、
うん、
そうなんかそれぐらいからやっぱこういうのに参加してたらさ、
うんうん、
ポイ捨てしないだろうね。
しないね、
うん、
本当やな、
うん、
当たり前になるもんな、
うん、
ゴミを拾うことが当たり前で街をきれいにするのは当たり前なのに
そうそうそうそう
ポイ捨てってなるよな、
うんうん、ポイ捨てしたとしてもまた自分で拾うからね、
うん、そりゃそうだよだから捨てないよな絶対
捨てなくなるよね。
やっぱりあれだね、
うん
6歳の子とかも楽しんでできるみたいな話もあったけど、
うんうんうん、
やっぱなんかねちっちゃい頃ゴミ拾って楽しいことだったんだよなんか、
うん
うん、学校のグラウンドだったりとか、うん、プールのこの周りとかさやったりしてたけど、
うんうん、
楽しかったのよ、
うん、
だんだんそういうことから離れちゃったけどやっぱ今一度ね、うん、なんかそっか楽しんでできるもんだよなっていうのは
そうだ、ね
うん、思い返すねこれをね、うん、聞いたら
ご家族で参加されてる方もたくさんいらっしゃったそうでね、
うん、
その家族でのね環境美化意識の高さっていうのがねすごく感じました。
感じました。
はい、皆さんで海を守っていきましょう。
そうです。
はい、
それではおしまいに総括ということで環境総務課上田さんに実施した感想などを伺ってきました。インタビューをお聞きください。
環境総務課の上田さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
終わったところなんですけれどもどんな感じだったのか皆さんにご紹介いただけますか。
はい、本日は今年一番とも言われるこの暑さの中またですね様々なイベントだったりとか行事っていうのの制限が解除された中ではあるんですけれどもコロナ禍の中ですねこのように予定としては3000人以上の方々にゴミゼロクリーンキャンペーンにご参加いただきまして本当にありがたいなと思っております。またですねそれだけですね市民の方々の海岸美化に対するですね意識 識の向上っていうのが見られる形になってきてるとは思いますので、環境総務課としてはですねすごく喜ばしいことだなと思っております。お子さんたちに関してはですね、海というところで最近ですと海に触れ合って身近に感じている子たちも少ないっていうような、そういったデータとかもあるみたいで、まあ、そんな中ですねこういうようなゴミゼロクリーンキャンペーンを通してですね海に触れ合っていただけることっていうのは非常に子どもたちにとっては嬉しいことなのかなと思っております。またですね子どもたちが参加してこのゴミ拾いっていうのの意識がすごく高まればですね、保護者さん親御さんに関しても海岸美化に対しての意識っていうのがすごく向上してくるのかなと思いますし、また地域の方々のご高齢の方々に対してもですね、これだけ多くですね参加していただいているので、ゴミゼロクリーンキャンペーンの魅力があったのかなと、そういうふうに感じております。
これだけの人たちが集まってみんなで海をきれいにしていこうっていう、海岸をきれいにしていこうという気持ちがすごいなと改めてね皆さんの力も感じることができました。海岸清掃の必要性だったり環境美化の重要性、たくさんの方たちに参加していただいているんですけれども、皆さんにこうちょっと知ってもらいたいなと思うこと、上田さんどんなことが挙げられますか？
はい、海岸清掃といえばですね、海に落ちているペットボトルであったりとかご飯の食べ残りであったりとか、そういったものを拾うのももちろんなんですけれども、タバコのフィルターとかですね、そういった小さなゴミっていうのを一つ一つ取り除くことができるですね、そういった海岸清掃をしていただけるボランティアさんがすごく重要だと思っております。その小さいゴミの一つにはなりますけれども、昨今問題視されているマイクロプラスチックと言われる小さなプラスチックですね、そういったものっていうのは例えば魚たちがですね餌と間違えて食べてしまうことで生態系への悪影響が懸念されてますし、世界的にも話題になってますね。ボランティアさんがですね海岸で清掃している姿っていうのは清掃活動のですね認知度を向上させるだけでなく、ゴミを投棄させない、そのような啓発効果もですね期待できます。こうしたことからもですね海岸清掃には大きな意味があってですね必要じゃないかなと考えております。海に流れ着いている海岸に流れ着くですねゴミというのは、ゴミの約8割がですね町から川を通して流れ出てきているっていうふうに言われております。そういったところからもですね町中のですね清掃をよくしていただくことで海岸に漂着するゴミも減ってきてですね、より海岸がですねきれいになるのではないかなと思っております。
私たちのもう生活に関わっているということ、つながっているということ、また海がきれいになることによって私たちの生活がまた良くなるということを皆さんねこうやっぱり意識していかなければいけないなと、上田さんからのですねもうメッセージとともに、ね、感じることができました。さあ今日はですね、まあ、9時から10時の時間帯、皆さんにですね一生懸命ゴミを拾っていただいて、本当にまたねよりきれいな今海岸になっているんですけれども、これを皆さん一緒にですね保っていきたいなという、参加するとなりますしね、この気持ちぜひ皆さんつなげてっていただきたいなと思います。さあ上田さん、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けておしまいにですねメッセージいただいてもいいですか？
はい、海岸ゴミやですねマイクロプラスチック対策についてはですね、街中のゴミ拾いであったりとか海岸美化に関してはですね中学生が作成した動画であったりとか、そういったものもありますので、そういった様々な機会を通じてですね啓発やキャンペーンを行っていきたいと考えております。またこれから夏に向けて海で過ごす機会も増えてくるかと思いますが、海で過ごした際にですね出るバーベキューとか食べ物飲み物のゴミについてはお持ち帰りいただくようにお願いしたいと思います。藤沢市では市民の方だけでなく観光客の皆さんに湘南の海の美しさとともにですねゴミのない綺麗な海岸を実感していただけるよう海岸美化に努めてまいりますので、環境美化により一層のですねご協力をお願いできればと思います。
こういったね素晴らしいキャンペーンを市でも行っているということをまず知っていただいて、そこからぜひね一人でも多くまた参加をしていただきたいなと思います。これからもですねそういった環境美化につながる情報を発信をしてっていただきたいと思います。話を伺いましたのは環境総務課の上田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
環境総務課上田さんのインタビューでした。
はい、ありがとうございました。
上田さんもなんか暑い中って言ってましたけどね、うん、そのめちゃくちゃ暑い中で
本当に暑かったらしいですから、この日は
本当にたくさんの方が参加されたみたいで、うん、参加人数が発表されました、
はい、
5会場合わせて66団体、
すごいな、
個人参加も含めてなんと3897人の方が参加してくださいました。
これすごいですね。本当にこんな人数がゴミを拾おう、きれいにしようっていう一個の考えで集まるっていうのは、これマジでいいことだと思う。
や本当にそうだね。3897人でしょ、
うん、
だからここで俺らもさ、こういうの協力してってさ、うん、この輪を広げてってさ、
うん、
そしたら俺らがいつも出てる渋谷の無限大ホール、
うん、
200人ぐらい簡単に満席になるよね
まあそうよ、うんうん、これだけの方が、うん、一緒になって参加してくれたっていうのはすごいです。
はい、
うん、
吸い殻や紙ゴミなどの可燃ゴミは540キロ。
540?
いやすごいね。
すごい。
瓶缶プラスチックなどの不燃ゴミは310キロ。
は
い、皆さんの手で収集されました。
まあ、ちょっと街を歩いたりとか、うん、じゃあ海行った時に海岸を見てもさ、ちょっとゴミあるなぐらいに思っても、
うん、海に着く時はね、うん、
あるでもさ、それを集めに集めて回ったら、うん、こんだけの量になるんだよ。
うん、
こういうイベントがあってこそ大事だなっていうね、こういうね、
うん、
だってさ、自分のさ家の庭だったら綺麗にするのに、なんで地球になったら、
うん、
街になったらみんなこんな吸い殻捨てたりとかしてんだよって話なんだよね。
そうなんだよね、うん、
本当になんか
すごいね、その人間を俯瞰から見てる感想というか、
いや、
うん、自分があたかも人間じゃないかのような、
人間ってそういうことするなってい
やもう人間でしょお前、
人間なんだけどそういう考えダメだなって。
いやそうだね、うん、自分だけじゃなくてね、周りのことも考えたりとか。
日本という国がさ、
うん、
海に囲まれてるわけですよ皆さん、
うん、
ね、ってことは自分家の周り、この庭がゴミだらけでいいのかっていう、うん、海綺麗な庭に囲まれてたいじゃないかっていう、うん、俺はこれを感じた
素晴らしいんだけどね、
うん、
でも最近はでもゴミ拾いはまだされてないんですよね。
いやもうしてると言ってもいいぐらいの気持ちになっちゃってる
メンタルはね、
うん、
入ってるよな。
やっぱりこれは普段から意識してなきゃいけないこと、再確認させてもらいました、
うん、
海岸のゴミは海に来ている人たちだけのせいではなく、生活している中で出たゴミが流れ着いてることもありまして、
はい、
改めて意識して知っていかなければいけませんと、
はい、
皆さん本当にお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
それでは一曲お送りします。Your understanding anymore. I got fistfuls in my hands to enjoy. So release me if you can. You got your police grip in my pants. I ignore. Won't make you cry till now. I wanna know, aren't you in my life somehow? I'm losing the look that's in my eyes. My love is a stranger in disguise for a while. But now it's over, let go. Every day, not alone. I wish you would wake up feeling the same. But I got too late. If not for your fitness, when I'd fall, 'cause you remain a witness when I was drunk. Radio Shonan. 今回は5月29日に行われました第46回ゴミゼロクリーンキャンペーンビーチクリーンアップ神奈川2022の様子をご紹介しました。このボランティアの輪をこれからもつなげていきたいですね、
はい、
みんなで引き続ききれいな海にしていきましょう。
していきましょう。
ご協力いただいたのは公益財団法人神奈川海岸美化財団、片瀬地区生活環境協議会、江ノ島海水浴場営業組合、参加されたご家族、環境総務課の皆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
レポーター田畑千秋、技術田上隼人、そしてご案内役はわらばらすでした。
地域に出張特別番組、この番組は藤沢市がお送りいたしました。